マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第271回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第271回目になります。今年の配信もですね、今回と、来週、それを残すのみとなってしまいました。今年はですね、いろいろとこう動きがあったということがありまして、今年はっていうか、なんか 2,3 年前からずっと動きがあるあるっつってるんですが、そこら辺でしょうね、総括した話が、次回できればいいかなと、そのふうに思っています。さて、今回なんですが、タブレットの話を、したいと思っています。今ですね、 Windows 8のタブレット端末、結構出てきています。タブレットそのものはですね、Windows 8が出た時に、いろんなメーカー、かなり大きいサムソンの評価機とかですね、そこら辺、評価機じゃないんですけど、そういったところからね、 Windows 7時代からのやつがこう8にも出てきてっていうのがあったんですが、やっぱり値段が結構高かったんですね。やっぱり10万円とか、そのぐらいしてて、で Surface が出て、価格がそれでも5万円ぐらいですかね。あれ実際のキーボードとの、キーボードじゃないや、タッチカバーですね、あれとセットで私が買った段階で5万6000円ぐらいでしたから、それでもやっぱり5万円ちょっとという状況でした。その状況でですね、アンドロイドの端末、あれがかなりもう安いという状況で、当時でもやっぱり2万3万で格安だって言われてた時期があったんですが、Windows の方もですね、流れとしてもう格安と言えるようなタブレットが、結構出始めてきました。今回ね、そういった話を、したいなと思っています。でここ最近出ている格安の Windows タブレット、これからもっとどんどん出てくると思います。大体ですね、スペックが同じような感じなんですが、大体サイズが8インチの液晶モニターですね。でプロセッサーがインテルのアトムプロセッサー、最近出てるのはやっぱり Z3735F とかですね、そこら辺が多いんですが、そういったアトムプロセッサーを使って、でモニターは8インチワイドで解像度が 1280×800 ドット、でメモリーなんですが、1GB もしくは 2GB というものを積みます。あとストレージですね、こちらはですね、16GB から 32GB、中には 64GB っていうのもあるという状況で、大体スペック的には、大体似てるのかなっていうところがあります。この他はですね、マイクロ SD カードが刺さったりとか、ミニ HDMI の出力があったりとか、無線 LAN 搭載していたり、 Bluetooth を搭載していたりという感じになっています。そんな状況の Windows タブレットで、お値段いくらぐらいでしょうというと、だいたい2万円を切る、税込みになるとね、2万円ちょっとオーバーっていうのが結構あるんですが、2万円を切るというのが出てきて、Android のタブレットがいわゆる中華パッドとか言ってたやつがね、1万円とか言ってたんですけど、かなりもうそれに迫ってきてるんじゃないかなというような状況になっています。でこの中でね、私も気になったものをいくつかこう挙げてみたいと思ってるんですが、まずドスパラですね。なんかアンケートの回答で、なんかドスパラでいい思いしなかった方がおられるようなんですが、すいません、私は結構身近なパーツ屋っていうかですね、最近ね、なかなか秋葉原に行けなくなっちゃったんで、横浜にあるっていうのは大きいんですよね。昨日もちょっとドットネットラボの勉強会の前にちょろっと寄ってきたんですけども、そういったところで今後もね、お話を出したいと思っていますが、そのドスパラなんですが、こちらのデジノスというシリーズで Android のタブレットを出していました。でね、最初出た時の見ると、お世辞にもいいとは言えなかったですね。あとはその液晶モニターが、当初の言ってたスペックと実物と違うとかですね、そんな話もあったんですが、その Android のタブレットを出していたんですが、出るじゃないかって噂があって、Windows のタブレットを次に出てきました。これデジノスタブレットということで、10インチとか、8インチとか、出てるんですが、今回お話ししたいのは8インチのタブレット DAISY-D108IW というやつで、これ11月21日にも発売になっているものです。でお値段が税別 19,980 円、これがですね、8インチの解像度が 1280×800 ドット、 IPS 液晶ですかね、それで5点タッチというところで、 まあ大体スペック的にはですねいいんじゃないかなと思ってるんですが、これね面白いのがメモリーがですね 2GB 搭載してるんですね。安い Windows タブレットってメモリーが 1GB なんですよ大体。でちょっとこの後もお話したいと思いますが、 1GB はちょっとっていうところで 2GB 搭載していますよってところはね結構魅力じゃないかなと思ってます。それとストレージなんですが、16GB ことね、 16GB のまた際どい数字でして、まあ、実際のところですねギリギリなんとかなるかなというところです。まあ、Windows 8の、まあ、最低スペックを維持しているという状況です。で、あのデータそのものはですね、マイクロ SD の稼働スロットありますんで、例えば 64GB とかね容量取れますし、あとはまあワンドライブとかのクラウドにデータを逃がすとかですね、まあ、逃がすっていうかもうそこに置くということで、もうそこデータはそこしか置かないよというような使い方をすれば、まあなんだかデータにの置き場所にはね困らないかなと。で実際これお店でね触ってきました、意外といいです。あの店員さんがね どうですかっつって、あのいろいろどうですかなんて言ってきたんですが、意外といいですねって話をしてね苦笑いしてましたけど、あの iPhone とか Xperia のような高級感というのはないんですけども、あのやっぱりね安い中華パッドの部類ではあるんですが、その割にはなんかこうサクサク動く。どうもね、あの中華パッドって私あのAndroid の古いやつがカクカクで動くっていうイメージがどうも頭から離れないんですね。タッチパネルタッチしても叩いてもなんか反応しないっていう昔の出始めの頃の、ね、イメージしかなくてですね、ちょっとねこれどうだろうっていう目でいつも見ちゃってるんですが、かなりいいです。あの反応がもういいっていうのは普通 の Surface とかですね、そこら辺と同じようにもうタッチして普通に反応しますし、マルチタッチも OK ですしね。でまあ液晶自体もまあまあ見やすいですしね、まあ、そんなところで、あ、これ意外といいですねって話になっています。まあ、これドスパラの、ね、Windows タブレットなんですが、もうお値段が 19,980 円、これ税別か、税別で 18,500 円か。そうですね、すいません、 16GB って言いながら 32GB のモデルも出ていて、これは、税別で 23,130 円ということになっています。うん、これでもね結構いいかなと思いますね。うん、まあ、やっぱりね 16GB より 32GB にした方がいいかな。うん、まあ、あのそういったところで、まあ、実際物を触ってきたんですが意外といいねという感じがしています。で買っちゃおうかなと思ってもちょっとやっぱり無理にここで買っちゃうと厳しいかなと思っててですね、どうしようかなと思ってて、試しにこれ現品あるんですかって言ったら、かなり好評なようなのか、ちょっと在庫がもうないのかですね、今から注文して納期2週間ですという話をされてました。あのただ2週間はかからないぐらいですということで、例えば今ご注文いただければ、まあ、2週間かからないぐらいでもうご連絡するようにしますんでなんて話をしてたんですが、まあ、通販ですと送料が別途かかりますんでなんてね、あのご連絡してお店に来ていただければなんてね横浜店で話をしてたんですが、まあ、そんなあのドスパラの Windows 8 8インチタブレットというのが出ています。なんかこれが一番いいのかなって話をね私思ってはいます。さてそんなところでさらにニュースが入ってきたのが、ジェネシスホールディングスというところがですね、7インチと8インチと10インチ、この3つのサイズの Windows 8タブレットが出ますと、出ますというかもう発売はされているようですね。ニュースリリースがありました。このジェネシスホールディングという会社、まあ、あまり聞き慣れないと思うんですが、まあ設計とかですね、まあ、そういったハード開発を自宅開発、生産のからですね開発を行うという、まあ、工場を持たないメーカーです。ファブレスメーカーと言っています。実際の工場どこかっていうと中国とかに生産を依頼していると、これ EMS とかねそういったの言葉が出てくるんですが、まあ、あのといってもね、こう中国に日本の製品の品質をこう要求して、きちっと作ってもらってますよというところありまして、まあ、あのハードメーカーっていうのは、ね、最近こういうの多いんですけども、まあ、このジェネシスホールディングスが出しているこれブランド名がですね、これギアニーっていうんですかね、あのちょっとどう呼ぶかっていうのをですねちょっと調べきれてないんですが、そういうブランド名でタブレットを出しています。まあ、これ確かにあのこれですね、Android とかも出してるんですが、まあ、今回ですね Windows タブレットも出すということになり まして、この7インチ8インチ10インチというところで、これお気づきのところがあると思うんですが、7インチ、今までないんですね。8インチっていうのは良かったんですが、7インチっていうのは今までなかったんですね。というとこれかなりいい線いってるんじゃないかな、使いやすいんじゃないかなと思います。ソニーのですね、Xperia Z ウルトラ、あれが 6.4 インチということで、やっぱ持っててちょうどいいなっていう感じはしてたんで、まあ、7インチが出てくるっていうのはこれすごくありがたいなと思っています。で、7インチのタブレット、まあ、あの基本性能ですね、画面サイズが違うだけでほとんど同じなんですが、プロセッサーが Atom の Z3735、まあ、これさっきのドスパのタブレットと一緒ですね。それと、メモリが 1GB で、ストレージがですね、7インチが 16GB、 8インチが 32GB、 10インチが 32GB ということ で、 IPS の液晶モニターということになっています。で、値段についてはですね、7インチだけ参考価格っていうのが出てまして、この値段がなんと 12,980 円、安いけど私のお小遣いには厳しいというところがあってですね、これを聞いて、あ、これも完全に値段的には Android に追いついてるなっていうふうに、ね、結構皆さん受け取ってるみたいです。私自身も本当にこの値段って思っちゃいまして、まあ、ただですね、さっきのドスプラのタブレットについてもそうなんですが、オフィスはついていません。ついてるのはキングソフトの、オフィス、まあ、よく似たオフィスですよね。あれがついてるということになって、まあ、マイクロソフトのオフィスはついてないという状況です。うん、確かにオフィスついてた方に越したことはないんですけど、この容量だとオフィス入れられないだろうなという感じがしています。まあ、どうしてもオフィス使いたかったらですね、オフィスオンラインを使うというのも手じゃないかなと。まあ、どっちかっていうか、あんまりそのオフィスを使いたいんだったら10インチとか、あとはね、本当にノートパソコンとかですね、そっちにしてしまうか、まあ、もちろんサービスとかですね、そっちにしてしまった方がいいんじゃないかなと思っています。うん、この7インチって魅力ですよね。ちょっとで、これね、買えるんですよ。あ、買えるっていうのは、これでどうやって買うんだろうっつっても、なかなかAmazonとかでも売ってないんですね。で、どうやって買うんだろうと見てたら、やっぱり法人向けのニュースということで出てて、これ一般だと個人だと買えないのかなっていうふうに思ってたんですが、なかなか発売っていうか、どこで買えるかっていうのが分かんなくてですね、見てたんですが、 NTTX ストア、我らの NTTX ですね、これがですね、ここでですね、売ってました。お値段いくらだったかな、発表した値段そのままですね、税込み 14,018 円、送料無料みたいですね。ただもう数がかなり少ないということで、ちょっとひょっとしたら入荷待ちになっちゃうかもしれません。NTTX ストアでね、購入することはできるんです。ただ話聞いてると、どっか楽天かどっかで売ってた中国製の Windows 8の7インチタブレットと、これ中身一緒だよっていう話をね、情報もらいまして、まあ、他のルートでもね、買うことはできるんじゃないかなと思っています。さて、それとじゃあ他にですね、ちょっと前なんですが、マウスコンピューター、まあ、BTO のですね、まあ、ホワイトボックスのこうマウスコンピューターなんですが、マウスコンピューターいいですよね。一回ここのノートパソコンね、ラブブックだったかな、あれ買おうかなと思ってかなり悩んでた時期があったんですが、このマウスコンピューターから WN801BK というところで、これがアトムプロセッサー Z3735、 なんか全部3735みたいなんですが、まあ、4コアのねプロセッサーなんですよね。で、メモリも 1GB、 SSD が 32GB ということで、これはお値段が 23,800 円、税込みで 25,704 円ということになっています。で、これちょっと高いよねっていうふうに思われるかもしれませんが、これね、オフィス付きです。このオフィスが付いてるということになっています。まあ、ですから買うときにオフィスが必要かどうかとか、まあ、そういうところをね、見てもいいんじゃないかと思います。まあ、確かにするとね、これ無理にタブレットでオフィス見たいんだったら、オフィスオンラインがあるからいいんじゃないっていうふうに思いますし、メモリー 1GB で Windows 動かしてオフィス起動するのちょっとねっていうふうにね、ちょっと思っています。他にもですね、いろいろあります。Acer のですね、アイコニアタブ、アイコニアタブ8ですね、これがですね、2万円ぐらいというところで出てくると、 あんまりね物見たことないんですけどね、まあ、アイコニアタブとかですね、エイサーのアイコニアタブ8、この2万円ぐらいというとこと、あとはデルですね、これデルはですねベニュー8プロ3000というのが出てるんですが、値段が結構実売価格で下がってて、まあ、2万円前半で買えるという感じになってます。で、すいません、ちょっと犬がうるさいと思うんですが、今日どうしても時間がこれ以上取れないんでご容赦いただきたいと思います。いろいろと皆さんご意見いただいて大変申し訳ないんですけどお願いします。で、ジャストシステムからですね、Windows 8タブレットというのも、ね、発売されています。これは一太郎のですね30周年記念ということで発売されたということで、まあ、8インチのですねほぼ同様のスペック、もうアトム3735のメモリー 1GB の SSD が 16GB だったりするというやつなんですが、お値段これ 23,980円、これ全て税込みの価格ですね。で、1太郎 ATOC と一緒なのかな、それで買うと 21,589円で、ジャストシステムの登録ユーザー、その製品を持ってる人ですね、私も持ってますから対象なんですが、22,559円という値段で、まあ、2万円前半で買うことができるということになっています。でね、一太郎 の赤いボディなんですね、まあ、何でも赤ならいいってわけじゃないんですけども、赤いボディですごくねいいなと思っています。かっこいいですね、なんか一太郎って書いてあるんですね、一太郎入ってるんですかねこれまあ、そんなところでジャストシステムからも出てると。でもどうも注書きをするとですね、この製品はジェネシスホールディングス製ですと書いてあるらしいですね。ということで、さっきお話ししたジェネシスホールディングスの8インチタブレットが、これがジャストシステムのブランドをつけて発売しているというような感じのようです。まあ、実際このジェネシスホールディングっていうのはこういうものの売り方をするということで、直販するってことはあんまりなかったというんで、まあ、これがごく普通のね売り方なのかなと思っています。まあ、そんなところでいろいろとこう出てきます。で、まだまだ紹介しきれないのもありますし、これ聞きながら皆さんご存知のやつで、話してないこの話してないってあると思うんですが、値段的にだいぶ2万円は切ってきてる。まあ、私は1万円台ということで格安という言葉を出していますけども、まあ、そのうちね1万円ぐらいになってくるのをちょっと期待したいなと思っていますが、今のところそのジェネシスホールディングの7インチのタブレット、これがね税込みで 14,018円ということで、これが一番安いんじゃないかなと思っています。で、実際ですね、ただこのメモリー 1GB でストレージが 16GB、 これってどうなんだろうっていうのがあります。実はこれをポッドキャスト編集する直前にですね、まあ、こんなの NTTX で買えるんだって今 Facebook で書いたらですね、まあ、Facebook のお友達からですね、これ 16GB しかないのに Windows アップデートとか今後繰り返していったりとか、そんなことやっていくとこれきついんじゃない 16GB っていうのはというのがありまして、まあ、確かにね苦しいと思いますね。どんどん減ってきますんで、まあ、そこがどうなんだろうっていうのはちょっと正直言ってあります。Windows って考えると 32GB だって私少ないっていうか、よく動いてるなっていうようなことがありますね。まあ、それ考えると、まあ、なんていうんですかね、ウェブ見たりとか、ツイッターとか、フェイスブックで見たりとかですね、そういったストアアプリのベースで、単体のアプリケーションをその都度立ち上げて、もう冬のアプリケーションってメモリが一回スリープ状態にしたら、メモリから使うときも外されてきますね、終了されてきますんでね、まあ、そういう Windows ストアアプリの作り方になってますから。動くことは動くと思うんですが、結構きついなっていうようなレポートがあってます。で、やっぱりメモリー 1GB だとウェブブラウザ上のゲームをやるときとかもきついという話が出ています。まあ、具体的に言いますと、カンコレはちょっと厳しいなというお話です。だからカンコレやりたい方は 2GB のメモリーはやっぱりいるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。実際そうですね、カンコレを非力なマシンだったら辛いですよね。サービスでもねカンコレできるんですけどね、いや結構厳しいですね。でお前やってるのかったらやってるんですけども、なかなかお金はかけてないんで、従順洋館のお姉さんとかね、そこら辺までやってね、一体大和お姉さんにいつ会えるんだろうかと、まあ、そういうことはあるんですが、それちょっと置いといてですね、ですからその本当にパワーがいるんだったら それなりの値段出して、例えばその5万円クラスのね、例えば東芝だとか富士通だとか NEC とか、今8インチタブレットね4万円5万円で出してますんで、まあそこら辺のメモリーもちゃんと乗って、ストレージも 64GB とかねちゃんと乗ってる方にしてみるのも選択肢の一つじゃないかなと思っています。それでですね、ただこんなんでこういう安いのが出てくるかということの背景ですね、あのマイクロソフトももう今年の春先にその9インチ未満のデバイスに対して Windows は無料提供します。あと Windows 8.1 with Bing を使ってもらえるならかなり安い価格で提供します。これただって言ってるかどうかっていうのは分からないんですが、かなり安い値段で提供するというところで、つまり OS の値段という意味で Android との差がですねどんどんなくなってきてるんですね。まあ、そういったところでこの低価格化になってきているというところで、ちょっと今後もねこう期待したなというと思っているところなんですが、面白い動きとしてはですね、8インチタブレットでデルとヤマダ電機が共同商品開発したというやつで、エブリパッドプロっていうのが出てます。まあ、エブリパッドっていうね、あのアンドロイドのなんかヤマダ電機に言わせると最高みたいな言い方してる端末があるんですけども、それのプロということで、これ Windows 8の8インチタブレットです。まあ、具体的にはこれデルのタブレットなんですけども、お値段が 54,800円、サーフェスより高いじゃないかと、サーフェスって普通のサーフェスですね、サーフェス RT とかサーフェス2なんですが、確かに高いんですが、どうもお話聞いてると結構物はいいみたいです。で、 SIM カードがヤマダ電機の SIM カードを申請しますとかね、タッチペンだとかあとホームフィルムとかもお付けしますということをやってます。だからまあ、あのヤマダ電機ならではのこうなんかつくんじゃないかなと思ってるんですが、これを聞いててSIM カードって言ったんですよ。SIM カードってどうもこれ LTE の電波つかめるみたいなんですね。で、ヤマダ電機の SIM カード、いやヤマダ電機に限らなくても限らないと思うんですが、まあ、それこそあの IIJ ミオとかですね、そういうビッグカメラのビッグ SIM とかでもいいと思うんですけども、これを挿すと普通にモバイル通信ができるというものになります。ついに出てきたかということになります。ということはですね、画面がちょっとでかいと8インチっていうだけで、これでもしあのスカイプだとかですね、まあ、LINE についてもそうなんですけど、電話音声通話ができるんですね。つまりこれ実質的な Windows Phone じゃないかと、そういうふうに、ね、私はちょっと期待をしているところなんですが、まあ、あのこういったのも出てきて、つまり技的通して LTE の電波使えますという話に持っていくと、さっき言ったジェネシスホールディングの7インチとか、これもし LTE のタイプが出たらですね、どっかのなんとかプラスよりちょっと大きいぐらいだけど Windows Phone だよみたいな感じのね、ことになるんじゃないかなと思っています。ですから、Windows Phone 日本市場は、まあ、実際 AS212T はもうサポート終了してしまったんで、今市場的にはほとんどゼロの状態だと思ってるんですが、再登場できるんじゃないかなっていうふうにね、非常にこう期待をしています。そうですね、これ7インチが出たんで、ここに LTE をつけてもう一回り小さくしてくださいと、いう感じがしています。まあ、あの今後の、ね、こう展開を、ね、期待したいと思っております。まあ、あのそんなところでね、 Windows タブレット値段もそんな高いものでもなくてですね、まあ、私のお小遣いから見ると高いんですが、結構この無理なくちょっと試しにね、 Windows PhoneWindows 8のタブレットも試してみようかなっていう感じで、買ってみるっていう状況もできるんじゃないかという、出るんじゃない、あるんじゃないかなっていうことでね、ぜひ今後も広がっていけばいいかなと思っています。うん、でもこういう売り方をしないともうモバイル市場は巻き返せないんじゃないかなということすら見ています。なんか最近のそのマイクロソフトの動き方を見るとなんかすごい巻き返そうとしてるなっていうふうにね、ふうに見えます。まあ、そういうことで、Windows 8タブレット、多分この勢いだと私もなんか買うんじゃないかなと思っています。まあ、そういうことで、Windows タブレットの話は以上なんですけども、ちょっとですねお話をもう一つ、実は昨日ドットネットラボ勉強会、ジュニアスの勉強会がありまして、シャロちゃんにですね 勉強会に来ていただきました。正確には勉強会というより懇親会がメインだったところあるんですが、久々にシャロちゃんに会いまして、半年ぶりぐらいですかね、ポッドキャストック以来ですんで、ちょっとね、あったんですが、Xperia Z3 タブレットコンパクト、あれ買われまして、見せてもらいました。すごいですね。お店でもやっぱり触ってはいるんですけど、お店の変な盗難防止のやつつけてない状態で手にポッと持って、やっぱ軽くて薄くてかっこよくて、でとにかくサクサク動くんですよね。サクサクの動きっぷりってこう今までの Android のイメージを払拭するようなね、素晴らしい動きだったと思っています。やっぱ Android ってね、なんかこう iPhone とかにとか iPad に比べてなんか引っかかるなっていう。ところがあったんですね。で、Windows Phone はそういうのなかったんですが、Android だけはっていうのがあって、結構ね、Android を好きじゃない方が結構おられるような、ところあると思うんですが、なんか昨日はなんか見直すとすごいなっていうふうに思いました。まあ、Xperia Z3 タブレットコンパクトに関してはですね、またなんかシャロちゃんの方からなんかお話しする機会があるかと思いますので、そちらに皆さんこう聞いていただければと。思うんですけども、なんかその Google のサービスっていうのをうまくつなぎ合わせて、ってやっぱり Google のサービスっていうのもきちんとできてるんですね。まあ当然やめたりっていうのもあるんですけども、まあそこを活用できることを考えるとすごくいい感じに統合された環境に仕上がってるなという感じが今ちょっとしています。使っててっていうのがですね、教えてもらってそう思ったんですが、実際これシャロちゃんがですね、マイクロソフトのある方に、ある方ってあえて誰とは言いませんけども、このアンドロイドいいですよって一生懸命力説して説明してましたけど、さてそんな中ですね、もう一台ねアンドロイドの端末を持ってたんですよ。これがですね ASUS のですねメモパッド7っていうやつです。多分型番が ME176 だと思うんですけどね、8インチの、タブレットです。これスペックとしてはですね、プロセッサーが、Atom の3745って言うんですね。どっちがいいんだか分かりませんけども、3745を積んでて、 OS が Android の 4.4.2、ということでこれ7インチのワイド IPS 液晶、TFT カラーの IPS 液晶ということで、解像度が1280×800 ドットというところ、これインテルのタブレットですね。ARM じゃないんですねこれね、というのは持ってて、で実はですねそれ手元にあります。あるっていうのはですね、ちょっと木澤さん使ってみてくださいよって貸してもらいました。サラちゃん結構何台か Android 持ってるみたいで、そのうちの1台はねちょっと私自身もこう勉強用っていうのを含めてですねちょっとお借りしました。ということで今手元にあるんですが、7インチのタブレットって初めて持ったんですが、今これ手元にありますけどね、やっぱ持ちやすいですね。これが一番いいというのと、あとその思ったより Android っていうのはなんか重いとか引っかかるっていうのがあったんですけど、そういうのなくてですねかなりサクサク動いています。もうちょっとこれちょっといろいろね、使い込んでみようかなと思っています。ということで一応皆さんに言っておきますが、これシャロちゃんからお借りしてますんで、ちゃんと木澤さんシャロちゃんに返しましたかというのと、ね、シャロちゃんに木澤さんに猫ばされてませんかということでちょっとね、監視しといていただきたいなと思うんですが、ちょっとね傷つかないようにねちょっと大切に使わせていただきたいと、ちょっといろいろこう試してできる Android のアプリもこう作ってみようかなと。なんか Android Studio っていうのが今度出たんですよね。 Eclipse で環境を作ろうかと思ってたんですけど、なかなか Windows ストアアプリもね作ってない状況なんで、そっちまで手が回るか分かんないんですけどね、ちょっとそういうのもね挑戦してみたいなと思っています。とにかく使ってるとピンチインピンチアップともですね、昔と違ってかなり精度もいいです。いい精度いいっていうかね、かなりこう思った通りに動きますしね、iPad よりは遜色ないんじゃないかなっていうのが私の感想です。もうそういうことでちょっと Android もほっとけないなという状況でですね、こちらもねちょっと使ってみたいなと思っています。はい、そういうことで長くなっちゃいましたけど、 マイクロソフトもそのモバイル市場っていうのが、市場シェアがかなり低い、まあ、14% って言ってますけどね、まあ、そういった状況で Windows Phone っていうかそういった従来だけのやり方じゃなくて iPhone、 つまり iOS も Android も含めた展開をしようということを考えているようです。それよく見てたのは何かやるときに Windows Phone からじゃないんですね、iOS も Android もやると、これサテヤ・ナデラとの会長兼 CEO が、お話をしているみたいなんですが、やっぱりそこを考えると iPhone にしても Android っていうのにしてもですね、ちょっとこう使ってみないと私も自身も遅れていっちゃうなと、時代に遅れていっちゃうなという、気がしてますのでね、こういうのもねどんどんいろいろ使ってみようかなと思っています。はい、そういうことで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、Windows 8のタブレットとあと Android のタブレットについてお話をさせていただきました。 Android に関してはですね、今後もこれ時々お話をさせていただきたいなと思っております。はい、第271今回は格安 Windows タブレットとちょっとだけ Android のタブレットの話をさせていただきました。いいな、この Asus のやつね。まあ、お借りしてるんで、ちゃんとお借りしなきゃいけないんで、買おうかな、これ。今ちょっとね、値段調べてて、あ、これがあるのかっていうところなんで、この値段だったら確か、ドスパラの、またお前ドスパラかよって言われるんですけど、ドスパラのね、7インチタブレットも確かこんなの出てたんで、ちょっとこれもね、試してみたいなと思ってます。これねやっぱりメモリ1ギガなんですけどね、時々こうアプリのクリーニングをかけながらやっていくと普通に使えますんで、ちょっとこれはこれで使い込んでいきたいなと、思っております。はい、そういうことで、だいぶお探ししましたけど、年賀状もですね、今日やっとすり終わりまして、自分の分も含めて、全部印刷終わりました。一つのミスもなくですね、うちの奥さんと娘に納品できまして、私自身の分もね印刷できましたんで、まあ今年はこれねちょっと肩の荷の一つが下りたかなという感じがしています。前回の年賀状の話をねさせていただいたんです。なんか聞くとですね、やっぱり郵政の方でなんか iPad、iOS で、のアプリでですね、年賀状作れて、細かいところはやっぱりパソコンのアプリじゃないといけないっていうのもあるらしいんですけど、それでそのままプリントアウトもできるというところもあって、さっき前回ですね、その年賀状のソフトが Windows の最後の砦だみたいな言い方してたんですが、なんかそうでも状況なくなってきちゃったということで、なんかもうタブレットだけとかね、iPhone だけでもできてしまうというような感じがしてるみたいです。うちの奥さんがこう、試作してみて、こんなのもできたんだけどって、あ、なんかそっちの方がいいじゃんってちょっと腹の中で思いながらね、見ていました。まあ、そういうことでね、前回ちょっと私も調査不足だったんですけど、また来年ですね、この番組続いてれば、この年賀状特集というのをですね、やりたいと思ってるんですが、その頃、Windows でって話になってるかどうかっていうのがね、それかもうクラウドを含めたなんか全体的なサービスでっていう話にこう切り替わってるかもしれないですね。まあ、それもまた時代の流れですんでね、お話していきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。